読み続けておりますマルコによる福音書もすでに後半に入っています。イエス様はあの山上の変貌の後、神の救いの御業を成し遂げるためにエルサレムへと向かって行かれます。11章に入ればそのエルサレム入場が記されます。すでに弟子たちにご自分の死と復活を主イエスは告げ知らせておられますが、弟子たちにはそのことが理解できませんでした。イエス様を知る上で最も大切な一点を受け取れなければ、神の救いのご計画の全体を受け取ることができない。で、これは弟子たちにおいても、今日の私たちにおいても同じことであります。イエス様の言葉、イエス様の御業がどんなに素晴らしいことか、そう思ってそれに同意をしてイエス様に従おうとしましても、自分の救い、人々の救いの誠の姿、本質にたどり着くことがありません。まあ端的に言えばですね、一点を書けば十字架のキリストにたどり着かないということであります。で、今日の御言葉にはまさにそのような弟子たちの姿が記されております。そして主イエスがご自分を徹底して十字架と復活のキリストとして示しておられる。で、それが出てまいります。さて、今日の御言葉を読む上で、大切になるのが実は直前の30節から32節であります。すぐ前ですから、そこを開いていただければと思うんですが、そこを読んでみます。一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される。殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちにはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。そう書いてあります。で、これをですね、心に置いて、そして今日の33節以下の御言葉に注目してみましょう。イエス様はカファルナウムの町に入られまして、弟子たちに尋ねます。途中で何を議論していたのか。で、弟子たちはですね、答えずに黙っていたというんですね。なぜか。彼らは自分たちの中で誰が一番偉いか、誰が一番のものか、誰が一番大きいか、そういう議論をしていたからです。ここにわざわざですね、途中でという言葉が繰り返されています。で、この言葉、聖書のもともとの言葉を見ると、道でと書いてあるんです。で、どのような道なのか。それは主イエスが十字架へと向かわれる道です。人々のために、私たちのために、罪のあがないを成し遂げられるため、進まれている道。その道で弟子たちが論じていたのは、弟子の中で誰が一番偉いか、一番大きいかということだったんです。 すなわち自分たちの栄養です。でこの類のことはここだけでありませんで、実章の35節以下でも繰り返されています。まあ、いかに弟子たちがですね、主イエスについて無理解であったか、そして自分たちの栄光を求めていたか、それが分かります。でこのことをすでに知っておられた主イエスは十二弟子を呼び寄せられまして、そして言われます。35節です。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人々に使えるものになりなさい。まあ、これ有名な言葉ですよね。皆さんもよく知ってらっしゃる言葉だと思います。先ほど申し上げました実章の35節以下、そこを見ますとこう書いてあるんです。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。そうあります。ですから今日の御言葉のすぐ前、先ほど読みましたが、この31節にイエス様が言われていること、それを前提として、まあ、そこでもここでも教えておられるということです。もちろん弟子たちが主イエスの言われたことを本当に受け取ったのは主の十字架と復活の後です。また聖霊が与えられてからのことであります。しかし主イエスはここで一人の幼子を抱き上げて言われます。37節、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。今日の御言葉にはですね、実は主の皆、主の名前ですね、それがこう繰り返し出てまいります。でこの37節には私の名のためにとそう書いてあります。38節、お名前を使ってとあります。39節、私の名を使って、そして41節のところにキリストの弟子だという理由でという言葉があるんですけれども、ここのところに実際は私の名のゆえにという言葉が、まあ、背後に隠れているんですね。つまり意図小さきものに使えるというのは主イエスご自身が私たちに成してくださっていることであって、その御業を受けているものとして主の御名のゆえに私たちも人々に仕えることを望まれているわけであります。ただ良きことをしてお互いに使い合いなさいと、そういうことを言われているわけではない。父なる神様の御心によって、そして主イエスの愛によって 仕えられている、そういうものである自分を受け取って、そして神と人に仕え歩むようにというふうに言われているのが私たちなのであります。今日の御言葉の最後のところに大変象徴的な言葉が出てきます。それは先ほど申しましたが、キリストの弟子だという理由で書いてあるんですね。これ不思議に思いませんか？いきなりキリストのと出てくるんですよ。私の弟子でもない、イエスの弟子でもない、キリストの弟子です。つまり救い主の弟子、言葉を変えれば救い主にあるもの、属するものということです。十字架のキリストに仕えられている、復活の主に祝福されている、でこの一点が私たちのものとなったときに、主の御言葉と御業のすべて、神の救いのご計画のすべてが鮮やかに私たちに見えてくるのであります。まあ分かってくるわけですね。そして私たちのなすべきことが分かってくるのです。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そこに主イエスがおられて、主の御名による歩みがあるからです。皆さんは多分、主の近くにいたい、主のおそばにいたい、そういう信仰の願いを持たれるでしょう。それは主が私の近くに、そばに、すでにいてくださるというその現実を受け取るところに許されるんです。その喜びの願い、それが主のおそばにいたいということなんです。十字架の主に仕えられるものとなっている、主が私のそばにいてくださる、贖いの主が私と共におられる、それを本当に自分のこととして受け取った人が、喜びの願いとして主と共に歩みたい、主の御名のゆえに歩ませてください、そう願うものとなっていきます。今週も主は確かに皆さんに伴っておられます。すべてを神様にお委ねをして、そして主と共に歩む、その信仰の日々というものが私たちに与えられています。そこを喜びを持って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたはご自身私たちを贖い取るその救いをお定めになりました。 そしてイエス・キリストにおいてそのことを事実とし私たちに与えてくださいました。私たちはその主にあがなわれ主に仕えていただいたその喜びと感謝を持ってまたあなたに仕えてまいります。またあなたがお仕えになる一人一人に共に仕えてまいります。どうぞ主よ、私たちのその歩みを祝福してください。そして私たちが主の御名のゆえに互いに仕え合い、また与えられた教会の枝としてその役割を果たしていくことができますように導いてください。すべての教会の枝々が与えられた使命を持っています。主の栄光を表すことを許されています。その感謝を持ってどうぞこの主の歩みを成していくことができますように、あなたが共にいてくださる安心に立って、そしてあなたに仕える喜びを持って一人一人が前に向かうことができますように、約束の国へと向かうことができますようにお願いをいたします。草深教会のどうぞその日々をあなたが豊かに祝福していてください。また恩教会がその使命をあなたにあって果たし続けることができますように導いていてください。感謝と祈り尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。